区政のここを聞く一般質問用紙6月22日23日の本会議にて12名の議員から一般質問が行われました。なお各議員名に続いて記載された二次元バーコードから荒川区議会ホームページの動画に移行します。はじめに新型コロナウイルス感染症と産業振興について自民党茂木博士議員の質問です。まず新型コロナウイルス感染症についてワクチンの個別接種が開始されましたが、普段からかかりつけ医との関係を作っておくことで区民も接種の安心感を得られ、大病院の混雑緩和や医療費削減にもつながります。今回と同規模の集団接種を来年度以降も継続的に実施することは難しく、将来を見据えた個別接種の体制づくりを進めていくべきと考えますが、区の見解を問います。
ワクチン効果の持続期間は研究途上であり、その後の定期的な接種の見通しは不明でありますが、一般的に予防接種は医療機関で実施されるものであることから、個別接種の実施体制が基本となっていくものと認識しています。荒川区医師会と連携し、かかりつけ医制度の一層の推進も含め、将来を見据えた個別接種体制の強化を図っていきます。
コロナ禍で活動が制限され、運営費にも苦労している文化団体やスポーツ団体に、昨年行ったコロナ対策支援金やホール等の施設使用料の補助といった支援策を本年度も継続してほしいと考えますが、区の見解を問います。
昨年7月からホール等の施設使用料を補助する芸術文化活動支援事業や文化団体やスポーツ団体に対する緊急支援を実施し、区民が芸術文化に触れる機会の確保に努めてきました。今年度も芸術文化活動支援事業や緊急支援を継続し、芸術文化の振興を図り、区民の活動を支援していきます。
外出機会の減った高齢者にコロナフレイルが急増しているとともに、行動制限等に伴うストレスでコロナうつなど精神面での不調が若年層に影響を及ぼしています。多世代交流の重要性や居場所づくりの意義が大きくなってきたと考えられます。区としても多世代交流の支援に積極的に取り組むべきと考えますが、見解を問います。
ふれあい生き生きサロンや住民主体の活動の中には、多世代が集う居場所として機能している活動もあり、区も活動の支援を行っていましたが、コロナ禍において活動を中止縮小しています。今後各種団体の活動再開に向けた区の支援を検討していきます。また多世代の居場所の安定した運営や活動の充実につながる支援についても研究していきます。
次、産業振興について。長引くコロナ禍で区内事業者も苦境に立たされています。全国でも休廃業件数が統計開始以来過去最多となっています。廃業までいかなくとも業務形態の変更等を考える事業者に対し、具体的な支援策を検討すべきと考えますが、区の見解を問います。
休廃業に向けた支援について、区では平成27年度から次世代のバトンタッチ支援事業を開始し、事業承継支援とともに円滑な事業終了に向けた取り組みを行っています。またアフターコロナを見据えた事業転換については、国で今年度より業態転換等の事業再構築や事業継承に向けた支援策を実施しており、大変有効な資金調達手段となっています。区としても関連支援等を最大限活用し、区内中小事業者の事業継続支援について積極的にサポートしていきます。
日暮里線以外の活性化のため、フラット日暮里の活用集客について提案します。休憩所トイレ含むとしての利用の周知や、1階でのファッション雑誌や専門書の閲覧、大階段を含めた展示スペースとしての活用等、いつ行っても面白いことをしている仕掛けが必要と考えますが、区の見解を問います。
フラット日暮里の活用については、気軽に立ち寄り休憩できるよう1階スペースを活用した展示を充実します。またコロナ収束後には 地元町会や繊維街の連携のもと、休日のコンサート等文化芸術活動の定期開催やイベント実施など、地域と一体となり、盛り上げる役割を担っていきます。貴重な産業及び観光資源である繊維街の魅力を十分に発揮できるよう、フラット日暮里を運営していきます。
その他の質問項目として、持続可能な財政運営の確立について、まちづくりについて、地球温暖化対策について、障害者支援について、学校教育についてがありました。自民党、茂木博士議員の質問でした。続いて、防災、命を守る行政と新型コロナウイルス感染症対策について、公明党、森本達夫議員の質問です。まず、防災、命を守る行政について、災害弱者対策を含めた水害災害対策の準備強化が必要と考えますが、区の見解を問います。
災害情報システムの機能強化、防災アプリの充実、水害発生時の避難に備えた行動を決めておく、マイタイムラインの活用など、避難支援の一層の強化を図っていきます。
災害時の要配慮者や物資輸送のため、タクシー会社等との協定が必要と考えますが、見解を問います。
区内事業者には、介護車両等保有のほか、区内の地理に精通している運転手も多く、人員、物資搬送、無線の活用など期待が持てます。輸送協定の締結について、事業者の意向を確認していきます。
次、新型コロナウイルス感染症対策について、予約キャンセル分のワクチンを無駄にしないため、フレキシブルな余剰ワクチンの接種体制を整備すべきと考えますが、区の見解を問います。
現在、優先度の高い高齢者施設等、従事者等の名簿を作成し、余剰となったワクチンの接種をしていますが、引き続き有効活用に努めていきます。
ワクチン接種状況を可視化した仮称、荒川ワクチンメーターを、ホームページのトップページ等に表示すべきと考えますが、区の見解を問います。
視覚的にわかりやすい工夫を凝らし、ホームページのトップページに掲載して、閲覧しやすくすると、区民の理解と協力を得られるよう努めていきます。
新型コロナウイルスワクチン接種後も、基本的な感染予防対策が重要と考えますが、区の見解を問います。
ワクチン接種を終えた後についても、引き続き基本的な感染予防対策が重要であると認識しています。様々な機会や手法を駆使して、新型コロナウイルスワクチン感染症対策に全力で取り組んでいきます。
コロナ禍の自粛生活の影響で、高齢者の認知機能低下のリスクが高まりやすくなり、早期発見、早期対策の重要性の積極的発信が必要と考えますが、区の見解を問います。
認知症予防の取り組みの契機となるよう、9月に集中的に普及啓発事業を開催する予定です。コロナ禍でも取り組みやすい認知症予防対策を進めていきます。
公明党、森本達夫議員の質問でした。続いて、区民の命と暮らしを守るコロナ対策の抜本的強化及び西日暮里地域の都市計画道路補助92号線について、共産党、小島和夫議員の質問です。まず、区民の命と暮らしを守るコロナ対策の抜本的強化について、学校、保育園、幼稚園等に勤務する職員のワクチン優先接種について、ワクチン休暇や職場体制維持に必要な支援を求めますが、区の見解を問います。
優先接種にあたっては、各職員や施設と事前調整を入念に行うとともに、必要に応じて職務専念義務を免除します。職域でのワクチン優先接種を迅速かつ丁寧に実施し、感染拡大防止に努めていきます。
ワクチンの個別接種、訪問接種を行う病院や診療所への財政支援の強化とともに、PCR 検査を実施する医療機関への区の支援を6月以降も継続することを求めますが、区の見解を問います。
実施医療機関に対し、区では個別訪問接種に必要な費用相当額を支払うとともに、国や都も支援事業を実施しています。 また、今年1月から開始した発熱外来支援補助金を当面の間継続します。
学校、保育園、福祉施設で感染が確認できた時点で、利用者及び職員全員の PCR 検査を実施すること、また、独自に検査を実施した事業所へは、必要経費を助成することを求めます。
施設等で陽性者が発生した場合、濃厚接触者と認定されなくても、広く行政検査を実施しています。また、独自に検査を実施した事業所への助成については、引き続き国やとの動向を注視していきます。
コロナ感染対策の要となる保健所において、多岐にわたる業務への対応で、職員に無理が生じないよう、保健所全体で拡大してきた業務量に応じた保健所職員の増員を求めますが、区の見解を問います。
部を超えた応援体制を組むなど、従来の保健所業務を円滑に行えることを前提として体制強化を図ってきました。今後もコロナ禍による業務への影響を踏まえながら、体制確保に努めていきます。
緊急事態宣言延長により、経営状況が逼迫する中、コロナ禍で頑張る中小業者の事業継続支援助成制度の創設を求めますが、区の見解を問います。
令和元年度から新型コロナウイルス対策融資や中小企業相談窓口など、区内中小事業者の事業継続支援を行ってきました。国や都の給付金等との役割分担を行いながら、積極的な支援をしていきます。
次、西日暮里地域の都市計画道路補助92号線について、地元住民の反対が強く、事業実施は困難である西日暮里4丁目地域の都市計画道路補助92号線について、第5次整備計画から除外するよう都に働きかけることを求めますが、区の見解を問います。
補助92号線の西日暮里4丁目部分は、地元の反対も多く、現在大きな動きはありません。第5次整備計画策定への動きはありませんが、検討開始の際は地元の様々な意見を都に確実に説明していきます。
その他の質問項目として、暮らしに直接関わる施策の継続・拡充をすること、生活保護行政の改善についてがありました。共産党、小島和夫議員の質問でした。続いて、デジタルディバイド、情報格差への対応と、日暮里駅周辺の整備について、立憲、唯、無所属の会、清水博議員の質問です。まず、デジタルディバイド、情報格差への対応について、コロナ禍においてデジタル化が一層加速し、IT 技術を使える人と使えない人の情報格差が明らかとなりました。これは、ワクチン接種の予約に際し、より顕在化しました。機会の公平性、情報差、貧富の差にもつながる問題であるデジタルディバイド、情報格差への対応について、区の見解を問います。
区では、デジタル機器に慣れていない高齢者を対象に、IT 講座等を開催してきました。また、認知症予防教室などのオンライン体験を通して、ご自身で活用できるよう支援しています。今後もデジタル弱者への支援を積極的に行っていきます。
次、日暮里駅周辺の整備について、日暮里駅南口のもみじ橋に設置予定のエレベーター及びエスカレーターの進捗はどうなっているのでしょうか。また、北口改札側にある下五印伝橋トレインミュージアムで家族連れが安心して楽しめるように、形成効果の中層スラブを活用できないでしょうか。以前、地域の活性化のためにも、関係機関と協議、検討を行っていきたい、と答弁がありましたが、今すでにある資源を公共のために有効活用できないでしょうか、区の見解を問います。
もみじ橋へのエレベーターとエスカレーターの設置は可能であることが分かってきましたが、工事費が膨大となる点などの課題があります。関係機関と連携し、協議を進めながら、補助金の確保についても、国や都へ働きかけていきます。また、中層スラブについては、鉄道関連の用途以外の活用は難しく、かつ人の立ち入りを想定しておらず、安全性の確保には多額の経費が必要となります。課題は多くありますが、 今後も調査研究を重ねていきます。
その他の質問項目として区直営現場の考え方についてがありました。立憲唯無所属の会清水博史議員の質問でした。続いて新型コロナウイルス感染症と生理の貧困について次世代荒川夏目秋議員の質問です。まず新型コロナウイルス感染症について、ワクチン接種について若い世代で誤った情報が蔓延しています。エビデンスに基づいた分かりやすい情報発信をすべきと考えますが、見解を問います。
これまでも様々な媒体を活用し発信してきましたが、医師の監修のもと的確な情報発信に努めていきます。
副反応について相談できる窓口の設置を検討してほしいと考えますが、区の見解を問います。
副反応は都が相談対応していますが、まずはかかりつけ医等を受診いただくこととなります。
接種後の発熱に備えて市販薬が品切れしていますが、接種会場で希望者に配布できないのでしょうか。
解熱剤は各個人が飲み慣れたものを用意するものと認識しており、区が用意することは難しいです。
海外では接種率向上のために様々な工夫を行っています。区でも何か戦略を考えているのでしょうか。
集団接種会場を5カ所増設し、開設時間も19時まで3時間延長し、接種スピードを加速化させることで接種率向上を図っていきます。
子どもの運動時のマスク着用について、夏が明けた以降の対応について区の見解を問います。
国等のガイドラインに基づき、安全面に十分配慮した指導を行うようしっかりと取り組んでいきます。
次、生理の貧困について。生理の貧困が広がる中開始した生理用品の無料配布の現状について問います。また公共施設等の女子トイレへの設置を提案しますが、見解を問います。
コロナ禍の緊急支援策として実施し554セット配布しました。必要な方に確実に届け、必要な支援につなげるよう窓口配布としているため、区施設のトイレ内への配置は想定していません。
その他の質問項目として、子ども食堂と子どもの居場所づくりについてがありました。次世代荒川夏目秋議員の質問でした。続いて、新型コロナウイルス感染症と新型コロナウイルスワクチン治療薬について、自由民主の会藤沢志向議員の質問です。まず新型コロナウイルス感染症について、国内感染者は78万人と報道されていますが、日本の PCR 検査における陽性判定基準は諸外国に比べて厳しく、無症状の人も多く含んでいます。5月末時点での荒川区民の感染者数、風邪症状の出た患者数と重症患者数、そして死亡者数はどうなっているのでしょうか。それぞれ1万人あたりに換算すると何人になるのか問います。
5月末時点、荒川区民の感染者数は2579人、うち有症状者数は2161人、死亡者数は22人で、うち死亡後陽性判明者は2人、1万人あたりで計算すると感染者は119人、有症状者は99人、死亡者は1人となります。重症者については、入院した医療機関所在地の保健所が対応するため、区としてのデータはありません。
次、新型コロナウイルスワクチン治療薬について、厚労省において保険診療と併用治療が認められているアビガンとレムデシベル、そして適用外使用が認められているイベルメクチンといった治療薬を、残念ながら国内で使用するのは実際には難しいのですが、荒川区民が使用を希望した場合、区はどのような対応をするのでしょうか。
新型コロナウイルスの治療薬に関して、アビガンとイベルメクチンについては、有効性が明確でないという理由から承認が下りていませんが、今後の再審議の方向性や医師主導で治験を進める等の動きがあると聞いています。また、レムデシベルは日本で承認されている治療薬で、 中等症患者にも投与できるようになったものと認識しています。区としては、国の動向を注視していきます。
その他の質問項目として、新型コロナウイルス感染症の収束について、マスクの使用についてがありました。自由民主の会、藤沢志向議員の質問でした。続いて、SDGs の区の取り組みと、心と体の健康について、公明党、松田智子議員の質問です。まず、SDGs の区の取り組みについて、施策ごとに位置づけた17の目標に対し、行政評価で進捗の管理を求めますが、区の見解を問います。
区の主要施策と17の目標との整理を行ったところであり、今後は指標や数値目標を SDGs の考え方を踏まえて点検し、検討を重ねていきます。
SDGs における意識向上策として、SDGs のアイコンを使った PR を求めますが、見解を問います。
区民にとって身近な区の事業を通じ、SDGs を理解してもらうことは有効であり、観光物の活用や区の事業を通じた PR の工夫を行っていきます。
小中学校での SDGs の取り組みについて、主体的な学び、実践を求めますが、区の見解を問います。
発達段階に応じ、子どもたちが継続的、系統的に学ぶことが重要と考え、SDGs の目標に自ら主体的に取り組んでいけるよう、教育の充実を図ります。
区の取り組みとして、廃食油の回収とその活用の推進を提案しますが、区の見解を問います。
燃料化した際に CO2 排出量がゼロ換算となる廃食油をさらに積極的に啓発し、廃食油由来の燃料を動力とした活用策の検討を重ねていきます。
次、心と体の健康について、ケアラー、ヤングケアラー対策について、実態調査の実施と支援の強化を求めますが、見解を問います。
他自治体等での実態調査や、国、都などの動向も参考にしながら、必要な支援につなげていくための方策について、検討を進めていきます。
社会的孤立防止対策について、相談窓口の設置と支援団体への財政支援、人的支援を求めます。
地域共生社会の実現に向けた取り組みの中で、相談支援、相談しやすい窓口設置と対応、伴走型、訪問型の支援に取り組んでいきます。また、支援団体への支援についての検討を進めます。
公明党、松田智子議員の質問でした。続いて、子どもたちの権利尊重と健やかな成長のために、共産党、北村彩子議員の質問です。子どもたちの権利尊重と健やかな成長のために、子どもの命と健康を守るため、児童生徒のオリパラ感染動員の中止を求めますが、区の見解を問います。
現時点で都からの情報はありませんが、今後示される具体的な情報を精査・検討するとともに、感染状況を考慮した上で実施の可否を判断します。
35人学級の移行に伴う教室確保、学校選択制度、教員確保等の環境整備について見解を問います。
学校選択制度はすでに35人学級を基準と設定しており、教室整備や学級数に応じた教員の確保、質の向上、負担軽減など適切に対応していきます。
生理の貧困の解消に向け、行政窓口での生理用品無料配布の継続と、丁寧な性教育の実施、小中学校や区施設のトイレに生理用品常備を求めます。
緊急支援策として窓口配布しており、今後も困窮者支援策を検討していきます。学校でも性に関する教育や他者を思いやる気持ちを育成します。
感染心配休みの児童生徒に ICT を活用したつながりの配慮や学習保障を求めます。
タブレット PC 等を自宅でも積極的に活用し、オンラインホームルームや授業の視聴を通じて心のケアやつながり、学びの保障に努めていきます。
子どもの人権尊重とジェンダー平等の視点からの 拘束指針を持つべきと考えますが、見解を問います。
拘束は、ジェンダー平等の考えのもと、多様性を認め、自分らしさを発揮できるよう配慮が必要であり、様々な視点から絶えず見直していきます。
子どもの権利条例の策定にあたっては、子どもの権利条約の理念にのっとった内容にすべきであり、子どもの参加が大前提と考えますが、見解を問います。
子どもの権利を担保する実効性のある仕組み作りが必要であり、現在、有識者からヒアリングを行う等、条例の制定に向けた準備を進めています。
共産党、北村彩子議員の質問でした。続いて、ジョイフル美濃和商店街のにぎわいの創出と駐輪対策、およびコロナ禍における区内経済の支援施策について、立憲由衣無所属の会、久下茂議員の質問です。まず、ジョイフル美濃和商店街のにぎわいの創出と駐輪対策について、区における商店街の活性化に向けた取り組みについて、また、にぎわい創出に向けた産学連携の取り組みとの関わりについて、区の見解を問います。
区では、商店街全体への補助と、個店への支援等を通じて、にぎわいの創出に寄与してきました。産学連携の視点も含め、様々な支援を行っていきます。
ジョイフル美濃和商店街及び周辺の放置自転車と駐輪場対策等について、区の見解を問います。
駐輪場は利用者が多く、放置自転車もあることから、今後は空き店舗や空き地等を活用した駐車空間の確保に向け、幅広い検討を進めていきます。
ジョイフル美濃和周辺でも、地域散策型イベントを実施すべきと考えますが、区の見解を問います。
当該地域は、区の貴重な地域資源であり、開催する際には周遊ポイントとする予定です。
次。コロナ禍における区内経済の支援施策について、区内事業者等に区からの直接的な支援を求めます。
区独自の給付金や支援策等は、区の財政負担が膨大となるため、慎重に検討するべきと考えます。
都からの協力金等について、対象業種の拡大や申請終了後の受付などを要望するよう求めます。
国や都は柔軟な対応を行っており、引き続き動向を注視し、必要に応じた要望を行っていきます。
地元店舗での消費喚起とキャッシュレス決済の促進を図るためにも、都の補助制度などを利用したキャッシュレス決済ポイント還元キャンペーンの実施を提案しますが、区の見解を問います。
電子決済に伴うポイント還元事業は、店舗の環境整備等のコストに加え、区の財政負担も大きいことや、還元ポイントが必ずしも区内事業者の支援につながるとは限らないため、慎重に検討します。
立憲由衣無所属の会、久下茂議員の質問でした。続いて、障害児支援と採択されたパートナーシップ制度に対する陳情への対応について、公明党、増田峰子議員の質問です。まず、障害児支援について、栄養を注入する胃ろうや痰の吸引など、医療的ケアを必要とする医療的ケア児支援のための各関係機関の協議の場の設置をすべきと考えますが、区の見解を問います。
本年2月に協議会に関する規定を整備し、今年度協議会開催に向け委員を選定しました。今後、支援方法の検討や連携強化に取り組んでいきます。
医療的ケア児支援法の成立を踏まえ、医療的ケア児を受け入れられる保育所の整備をすべきと考えますが、区の見解を問います。
関係機関との連携に加え、専門研修を修了した保育士などの人材や、専用スペースの確保など課題を認識していますが、受け入れに向けた検討を進め、保育の環境整備に努めていきます。
医療的ケア児を受け入れる児童発達支援事業所の事業者に対し、行政が支援していくべきと考えますが、区の見解を問います。
事業者支援のうち、看護師配置に関する運営費補助については、区市町村包括補助事業を活用した運営費加算を制度化しています。 国では医療的ケア児を直接評価する基本報酬が新設されています。今後、支援のあり方について研究を進めます。
次、採択されたパートナーシップ制度に対する陳情への対応について。陳情が採択された同性パートナーシップ制度について、来年4月の導入を目指して検討すべきと考えますが、区の見解を問います。
本年5月、荒川区男女共同参画社会推進計画第5次を策定し、多様な生き方への理解促進等の取り組みの推進を明らかにしました。今後、地域社会全体における理解促進と機運の醸成に努め、幅広い意見を聞き、検討を進めます。
公明党、増田峰子議員の質問でした。続いて、社会保障の負担軽減策の周知徹底と拡大強化、及び高齢者の加齢性難聴への支援について、共産党、小林幸男議員の質問です。まず、社会保障の負担軽減策の周知徹底と拡大強化について、国民健康保険料の子どもへの均等割の減免制度を区独自に実施することを求めます。
国は未就学児にかかる被保険者均等割額の減額と公費支援の令和4年度実施を検討しており、今後も動向を注視していきます。
介護サービス充実のためにも事業所、職員への支援の強化を求めますが、区の見解を問います。
これまでも経済的な支援だけでなく、事業所の感染対策に直結する手厚いサポートも進めており、引き続き介護事業者に寄り添って支援します。
次、高齢者の加齢性難聴への支援について。加齢性難聴への補聴器購入の助成制度の創設を求めますが、区の見解を問います。
補聴器は選定から購入後のフォロー体制が欠かせないものであり、自身に合った補聴器を長く快適に使用できる支援体制の構築を検討しています。
加齢性難聴を自覚できるよう、検診に聴力検査を取り入れることを求めますが、区の見解を問います。
補聴器購入前後の支援体制づくりに関係する取り組みと考えており、聴力検診の対象者や実施方法等については、現在研究を進めています。
補聴器は調整が難しいため、専門家による相談窓口の設置を求めますが、区の見解を問います。
補聴器相談員や認定補聴器技能者等との連携に加え、相談窓口の設置についても検討しており、購入前後の支援体制づくりに取り組んでいきます。
磁気ループの周知と普及のためにも、公共施設への設置の促進を求めますが、区の見解を問います。
文化施設を中心に設置しており、設置場所の拡大について望ましい対応を研究していきます。
その他の質問項目として、エアコン設置助成制度の実施についてがありました。共産党、小林幸男議員の質問でした。続いて、空き家対策と教育施設管理について、公明党、山口浩一郎議員の質問です。まず、空き家対策について、空き家の実態把握のため、定期調査の実施と、空き家になる可能性がある住宅の調査と今後の動向把握が必要と考えますが、区の見解を問います。
実態調査の継続的な実施について検討を進めるとともに、高齢者世帯の情報を把握する部署と連携し、空き家の発生予防に取り組んでいきます。
空き家対策として、死亡届出時等の相続登記等の周知、相続発生前の後見人や、家族信託等の情報提供が効果的と考えますが、区の見解を問います。
死亡届の提出時に制度のご案内や司法書士への相談につなげるなど、相続登記等の周知に努めます。
ゴミ屋敷化の防止対策として、高齢者の家庭ゴミ個別回収の対象拡大や、呼気片付け助成制度を創設すべきと考えますが、区の見解を問います。
対象の拡大について、柔軟な対応を行うとともに、助成制度の効果的対策を調査研究していきます。
次、教育施設管理について、教育施設の 法定点検時における業者ヒアリングの実施について区の見解を問います。
点検報告書の提出後にヒアリングを実施しているところでありますが、内容充実のため使用書への要件記載についても今後検討していきます。
法定点検後の修繕計画の見直しと各施設への情報共有について区の見解を問います。
緊急度の高い不具合などがあった場合、優先順位の見直しを行い、技術部署との協議や事業者の助言等を施設管理者と情報共有します。
新築時における将来の修繕計画の策定について区の見解を問います。
荒川区教育施設長寿化計画に基づき、必要な予算確保に努めるとともに、施設の長寿命化と安心安全な維持管理に取り組んでいきます。
公明党、山口浩一郎議員の質問でした。